小沢敏夫昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
先週は昔話における人間と鳥の関係をお話ししていただきましたね。
はい、この何週間かね、その人間と自然との関係を聞いていただいているんですけどね。先週は鳥との付き合いの話だった。今日はね、はい、ぐっと変わって水の中の生物ね、魚とか、はい、カエルとか、そんな話を聞いていただくこうと思ったのね。
はい、お願いします。
面白いんですよ。日本は海洋国家でしょ。いわばね、海に囲まれてる。
そうですね。
ですからね、水の中の生き物との付き合いの話って随分あるんですね。浦島太郎がそもそもそうでしょ。
そうですね。
海の中の向こうにある二来家内という竜宮にね、行ってくる話ですよね。はい、あんな立派な話じゃなくてもですね、いろいろあってね、例えばこんなのがあるのね。ある若者が山で畑仕事していたと。それで帰ってくる途中に小川のところで魚が一匹丘へ跳ね上がってしまってね、丘で苦しんでた。それでそれをかわいそうにと思って水の中へ返してやった。で家へ帰ってきた。で夜になったら若い娘が訪ねてきて、道に迷ったので今夜一晩泊めてくださいって言ってね。でうちには何も食い物はないけど、よかったら泊まってけって言って泊まって、だから翌朝起きたら一生懸命何かご飯作ったり働いてくれて、でもう帰ってくるのかと思ったらそのまま居ついて、で私を嫁にしてくださいと言うんで、まあ嫁にしたってわけですね。
はい、
それでしばらく仲良く暮らしてるんですけど、その嫁の作る料理がとても美味しい、ご飯がね、特におつゆが美味しかったってですね。で若者は、うちはこんな貧しいのにどうしてあんな美味しいおつゆができるんだろうと不思議に思ってて、ある日出かけたふりをしてこっそりうちの中を覗いてみた。そしたら女房は亭主を送り出した後ね、台所でご飯の用意しながらお鍋にまたがっておしっこしてたと。それを見てね、あんなものを飲まされてたのかと思ったら嫌になっちゃってそれでその日は何食わぬ顔をして帰ってきて、で今日は山の中でね、神様のお告げがあったと、お前は一人で暮らした方がいいぞと言われたんで、今日限りに帰ってくれって言うんですね。そと女房は顔色変えて、あなたは私の姿を見たんですね、私は本当は助けられた魚でした、でお礼にあなたのところに来て尽くしたんだけど、正体を見られてはもういられませんと言って魚になってどっか行ってしまったという話なんですよ。魚に対するまず親切ね、救ってやるという、それとっても大事なのね。日本の昔話の中で大事なモチーフなんですね。で動物に対してそれをやった場合には、いつもこういうふうに動物は恩返ししてくれるんですよ。そこまではいいのね。だけど前回も話したと思うんですけども、結婚に至るとね、どうしても最後は別れなきゃ。ここはやっぱり人間と動物との厳しい境界があるわけでね、境目があるわけで、これは乗り越えられないでしょ。そこはね、とてもはっきりしてるんですよね。でもこういうね、恩返しの話ってとても多いですよ。僕はとてもいいと思ってるんですけどね、その恩返しの話。で、うなぎもあるんだよね。
うなぎですか？
うなぎも恩返しするんですよ。ある年の夏ね、とても暑い夏だった。それでその土用のうなぎがね、よく売れるもんで、男がうなぎ取りにまた行ったと。そしたらいつもよりも大きなうなぎが取れた。でこれはいいぞと思って、それをビクに入れて帰ったら、どっかから声が聞こえてきたってのね。剣坊剣坊、いつ帰ってくるんだよって声が聞こえた。そしたらなんと、そのビクの中のうなぎがね、こうなったらいつ帰るかわからねえよって返事したって言うんですよ。
うん、
それで男はびっくりしちゃってね、あ、そうか、これはうなぎがね、仲間に別れを告げてるんだ、かわいそうなことをしたと思って、うなぎをまた水の中に返してやったんですね。
ええ、
でそれ以来その男のやることは何でもかんでもうまくいって、そしてお金持ちになったという話なのね。
ええ、
でこの場合は最後 結婚も何もありませんからね。
そうですね、う
ん、でハッピーで終わるんですよ。
友情ですね。
そう、友情は、うん、でも面白いね、うなぎがねやり取りしてるんですよ。剣坊剣坊いつ帰ってくるんだよって、こうなったらいつ帰るんだかわからねえよって返事したこれはうなぎが口聞いたとか魚が口聞いたっていうのはすごい驚きにもなるわけですよね。ですから最後笑い話で終わるのもあるんですよね。男はそのうなぎがやり取りしてるものを聞いちゃって、でもすっかりびっくりしちゃってね、それ以来ふぬけになっちゃったみたいなね、驚きのあまり、という終わり方もあるんだけどね、
うん、昔話って本当でも幹があって、それでいろいろ枝分かれしてるんですね。
そうなんです、うん、ちょっとね、終わりの方で変わったりしますよね、それはやっぱり語り手の好みというか興味の持ち方なんでしょうね
そうなんですね
それからそのウィットの聞く語り手はそこでちょっとおかしくしてね、終わらせたりするというね、で今の同じタイプがね、その魚についてもあるんです。大きな魚取って帰っていったら仲間から声が聞こえてね、いつ帰ってくるかよって言うと、いつ帰るか分かんないよっていうふうに答えたという、物言う魚ってなるんですけどね。そうなると
今までの話だと人間としてのこう言葉を発しない、
そうなの、
お話ですよね。発し
ない、そうなんです
よ。
それが日本の昔話の大きな特徴なのね、ところがこういうふうにね、魚なんて絶対喋らないわけじゃないですか、かえってそういうものが声を出すという、そこが面白いわけね、きっとね。
とてもやっぱり親近感があるんですよね。
でしょうね。
そう、海に囲まれてるから。
でしょう、そう思いますね。うんと親近感でしょうね。でね、そういうふうに言うと、サンショウウオの恩返しみたいなね、話もあるんですよ。こんな話ね。あるお寺に大きな池があって、そこにサンショウウオの親子が住んでいたと。で、そのお寺の近くに一人の若者がいて、これは人間ですね、人間の若者が住んでて、その若者がいつもその池をきれいにしてくれた。サンショウウオってきれいな水じゃないと住めないんですってね、でいつも池をきれいにしてくれた。それでそのサンショウウオの親がね、娘に向かって、あの若者はいつも池をきれいにしてくれるからありがたいと。で見るところどうもあの若者はまだ独り者のようだから、お前嫁になって行って助けてあげなさいって言うんですよ。それでその娘はある時人間の娘の姿になって若者を訪ねていくんですね。それで泊めてもらって、それから女房になったと。で仲良く暮らしてるんです。ところがある時その若者がね、村で噂を聞いてきた。それは長者の奥さんが病気になって、その難病であると。で薬を飲ましても治らない。この病気を治すにはサンショウウオの生き血を飲ませる以外に方法はない、という噂を聞いてくるんですね、生きたサンショウウオの血ね、でそれを聞いて若者は帰ってきてですね、とてもこう心配してね、そういう話をするんですよ。こういう噂があると、サンショウウオの生き血を飲ませなきゃならないって噂ある。もともと山椒魚だった女房はそれを聞いてパッと気がつくわけですね。それで一度家へ帰らせてくれって言って、男の方はどこへ帰るんだか分かんないんだけど、実家へ帰らせてくれって言うから帰らせてやった。そしたらしばらく経ってまた女房が戻ってきて、実は私は山椒魚なんだけども、母親にその話をしたと。そしたら母親が、長者の奥さんが治るなら私の生き血はあげよう、だけどサンショウウオというものは体を半分残しておいてくれればまた蘇生すると、生き返るというものだから、それを言ってくれと言うんですね。私の体切っていいけども半分残しておいてくれというふうに言われたって娘が夫に言うわけで、夫はそれを長者に伝えて、で長者はそれとっても喜んでね、そのサンショウウオの母親を捕まえて体半分だけ切って生き血をもらって奥さんの病気は治った。そして母親の方もやがて元の体に治ったっていう、すべてめでたし話。ああ、
よかったですねもうドキドキワクワクしながら聞いてましたけど、
そうですよね、これねちょっと怖いですよね、どうなるかと思っちゃうよね。
そうですね、
どうなるかと思っちゃうんだけどね、サンショウウオって体の一部切っても再生するっていうんですよね。
本当ですか？それ
なんかそういうふうに言われてますよね。
そうなんですか、
本当にそうなのかどうかわかんないけど、民間伝承ではそういうふうに言いますね、サンショウウオの体って。でその話を使ってるわけですよね、これね、今のはでも真面目な話なんですけどね、ちょっとねおかしな話もあるんですよ。カエルなんだけどね、カエルっていうのは 我々にとって非常に身近な動物でしょ。今でもあちこちでちょっとしたらカエルなんて現れますよね、ですがカエルにまつわる話ってたくさんあるのね。でその中でもね、ほとんど一口話なんだけど、面白い話なんだけど、京都に住んでいたカエルがね、ある時大阪という町を見たいと思って旅に出たっちゃうけね。だから大阪のに住んでたカエルも一度京都というところを見たいと思って旅に出たと。それで峠で2匹のカエルが出会ったって。それでお前どこ行くんだって言ったら、今日のカエルは俺は大阪という町を見てから出てきたんだと。それでお前はどこ行くんだって言われたら、大阪のカエルは俺は京都という町を見てから出てきたんだと。そうかって言って、じゃあどういう町なんだか見ようと思って2匹のカエルが出会って立ち上がったっちゃうんですよね。それで見たら自分が住んでる町とそっくりだったって言った。で京都のカエルはね、なんだ大阪も京都と同じじゃねえかつって帰ってった、で大阪のカエルもなんだ京都は大阪と同じじゃねえかつって帰ってったという話ね。カエルってさ、目がこっち後ろについてるじゃないですか、上についてるでしょ、だから立ち上がったら後ろが見えちゃったって
言うんですよ。ああ、そういうわけよ。そういうことだったんですね。そういう
話、立ち上がったら後ろが見えちゃったって話、
面白い。
これうまくできてるでしょ。面白い話ね。これはもう誰でも覚えられるから、どうぞ子供に語ってやってもらいたいと思うけどね。
本当ですね、
今日のカエル大阪のカエルってね、有名な話ですこれ、
これはね北海道のカエル、九州のカエルでも使えますね。
そうそう、使えるわけよね。使えるわけ、いろんなところでちょっと高いところに登ってそこで落ち合って見たら後ろが見えちゃったってやつね。
面白い、
面白い話でしょ。
でもいろんな昔話を聞いてて思うんですけど、恩返しをするときにどうぞお嫁さんにしてくださいって男の人に言いますよね、断られたケースってありませんね。
ないですね。一応は男は遠慮するのね、俺んちは貧しいからお前なんか食わせてやれねえよって言うんだけど、でも構いませんって、食べ物なんか私がいくらでも出しますなって、袋を振ったらお米が出てきたとかね、結局は止まるわけですよね。それで泊まったら結局は夫婦になるんですけどね、大抵そうですよね。
でもやっぱりこう謙虚な気持ちだったり、お料理が上手だったり、何か旗が折れたり、何か技術が必要ですね。
それとね、僕注目するのはね、昔話の中の出てくるその娘はね、自分の方から嫁にしてくれってはっきり言いますよね。
なるほど、
僕これとてもいいと思ってんだな。
現代女性に通用するものがありますね。
そうよ、そうよ。日本のね、そういう年取った、世代だったらば、その女の方からそういうこと言うのははしたないと思うかもしれないけど、昔話ではそうじゃないね。
そうなんですか、
自分の幸せははっきり自分で求めるんですよ。いいとこありますよ。なんていうか荒っぽいそやな強さというかね、生きていくことへの強さって、それはっきりしてるという、
そうですね、昔はやっぱりこう女は結婚をすることが幸せっていうのが、
あったんでしょうね。
あったんですからね。
でね、全然ね遠慮なんかしないんですよね、でもそれするのが大抵は動物なもんだから、最後はそれで破局で終わるんでね、別れて終わっちゃうという、でもね、その動物じゃなくともね、貧しい娘がっていうのもあるんですよ。人間同士の話、今回人間同士の話と扱ってないけども、人間同士でもあるわけね。その場合貧しい娘が来ててもやっぱりそう同じですよ、嫁にしてくださいって娘の方から言うね、逆に言うとね、男の方から言うってほとんどないんじゃないかな。
そうなんですか。
私の嫁になってくれってあんまり言わないね。女の方から嫁にしてくれの方が多いね。
なんかそこら辺また研究の余地がありますね。
ありますあります。とてもいいところだと僕は思ってんだけどね。
今日は小澤先生に昔話における人間と水の生き物たちの関係をテーマにお送りしました。魚のお嫁さん、うなぎの恩返し、
そうそう、
山椒の恩返し、そしてカエルの話、
いいでしょう。
いいですね。
なかなか面白いでしょう。
はい、さて小澤先生、一昨年の8月7日からこの番組はスタートしましたけれども、来週7月1日でちょうど100回目を迎えるんですね。100
回になるんですね。早いですね。100回やった、
あっという間でした ね。もう皆さんもね、かなりこの番組で勉強を重ねてきたことと思いますけれども、100回目はどのようなこと
に。そうですね、100回目だからね、やっぱりちょっと元へ立ち返ってね、昔話が発するメッセージの中で大事なものもちろんあるんだけど、僕が一番大事に思ってるのは、 子供の成長を語る部分ね、
ええ、
そこへ立ち戻ってもう一度聞いていただこうかなと思ってるのね、
はい、
おそらくこれを聞いてくださっている方々にも子供の教育あるいは育ってる最中という方がいっぱいいらっしゃると思うんで、そのメッセージもう一回聞いていただきます。
はい、楽しみにしています。はい、小澤先生どうもありがとうございました。
はい、どうも。
小澤敏夫昔話へのご招待。